皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
こんにちは。エネルギー貯蔵専門家のトロイです。
トロイさん、今週も次世代蓄電テクノロジー最前線の時間です。今週はどんな動きがありましたか？
はい、スージーさん。今週は、次世代バッテリーの商業化が加速している点が特に注目されます。AI データセンターの電力需要増加が、蓄電技術の進化を強力に後押ししており、コスト削減と持続可能性を両立させる多様なソリューションが登場しています。
なるほど。AI とエネルギー貯蔵が密接に関わっているんですね。
ええ。ナトリウムイオン電池の量産化や全固体電池の進展、さらに使用済み電池のリサイクル技術の成熟が、新たなエネルギーインフラを構築する上で極めて重要な段階に入っています。
それはとても興味深いですね。では詳しく見ていきましょう。まずは、新しい電池技術の市場予測から教えてください。リチウムイオン電池市場が2035年には40億ドルを超えるという予測が出ていますね。
はい。アスチュートアナリティカの調査によると、リチウムイオン電池市場は2025年の1億5070万ドルから、2035年には40億2850万ドルへと、年平均成長率 38.9% で急成長すると予測されています。
年平均 38.9% とは、かなり高い成長率ですね。この電池のどんな点が、そこまでの期待を集めているのでしょうか。
リチウムイオン電池は、リチウムイオン電池の約5倍という高い理論エネルギー密度と軽量性が特徴です。また、資源が豊富で安価な硫黄を利用できるため、持続可能性とコスト削減の両面で大きな期待が寄せられています。
なるほど。特に、電気自動車、航空宇宙、UAV といった高エネルギー密度と軽量化が求められる分野で需要が見込まれているんですね。
その通りです。ネクステックバッテリーズやソリディオンテクノロジーといった企業が技術開発に積極的で、市場での競争も激しくなっています。既存のリチウムイオン電池では達成が難しい性能を提供できる点で、将来が嘱望されるテクノロジーですね。
環境への配慮と性能向上を両方叶える。まさに次世代のバッテリーなんですね。続いてのニュースは何ですか？
次は、長時間エネルギー貯蔵を手掛けるフォームエナジーが、鉄空気電池の生産拡大に向けて 7.5 億ドルを調達したという話題です。これにより累計資金調達額は20億ドルを超えました。
鉄空気電池、また聞き慣れない名前ですが、これがなぜデータセンターの需要に対応できるのでしょうか？
フォームエナジーの鉄空気電池は、安価で豊富に存在する鉄を主材料とするため、コストが低いのが大きな利点です。さらに、数日間にわたる電力貯蔵が可能で、AI ワークロードの急増によるデータセンターの電力需要増に安定的に対応できるため、注目されています。
数日間の貯蔵が可能なんですね。電力網の安定化にも貢献しそうです。具体的な企業の動きはどうなっていますか？
同社はウェストバージニア州に製造工場を建設中で、今年から商用出荷を開始する予定です。エクセルエナジーやグーグルとの大規模プロジェクトを含め、バックログは20ギガワットアワーから80ギガワットアワーへと急増しており、市場からの強い需要を反映しています。
コストと持続性で、再生可能エネルギーとデータセンターの未来を支える技術になりそうですね。次は、リチウムイオン電池の製造コスト削減についてです。乾式電極コーティング技術がギガファクトリーで注目されていると聞きました。これはどのような技術なのでしょうか？
はい。この乾式電極コーティング技術は、リチウムイオン電池の製造プロセスから、高エネルギーを消費する溶剤蒸発工程を不要にするものです。これにより、電池工場の電力消費量を劇的に削減し、製造コストを大幅に引き下げる可能性を秘めています。
溶剤を使わないことで、コストが下がるんですね。具体的にどれくらい変わるんですか？
ギガファクトリー規模では、製造コストの 10% から 20% 削減が見込まれています。溶剤の購入や回収、処理の費用、そして蒸発させるための熱エネルギーが不要になるため、環境負荷も低減できる、まさに一石二鳥の技術です。
それはすごいですね。テスラのような大手企業も導入を検討していると聞きました。今後の見通しはどうですか？
テスラなどが導入を進めていますが、電極の均一性や強度、 大規模生産における安定性など、まだ技術的な課題も残されています。しかし、これらの課題が克服されれば、電池の製造コストが劇的に低下し、電気自動車価格の低減や再生可能エネルギーの普及をさらに加速させるでしょう。
既存の電池のコストを下げることは、普及の大きな鍵となりますね。続いてのニュースは、使用済みリチウムイオン電池のリサイクルについてです。KDDI など6社が、再生資源から新規資源と同等性能の電池を製造するのに成功したそうですね。
はい。KDDI を中心とするリサークルプロジェクトが、使用済みリチウムイオン電池から回収したブラックマスを原料に、新規資源と同等水準の性能を持つ正極材を製造することに成功しました。これは画期的な成果です。
ブラックマスとは、具体的にどのようなものですか？
ブラックマスは、使用済み電池を粉砕、選別して得られる粉末で、リチウム、コバルト、ニッケルなどの貴重なレアメタルを含んでいます。エマルションフローテクノロジーズが開発したエマルションフロー技術によって、高純度なレアメタルを効率的に抽出できる点がポイントです。
リサイクルされた材料が、新品と同等の性能を持つというのはすごいですね。企業の動きや今後の見通しはどうですか？
この技術は、使用済み製品から同種の製品の原材料を回収、再利用する、水平リサイクルの実現に貢献します。今後は、再生資源由来の正極材料を用いたリチウムイオン電池の実用化と、大規模な商業展開を目指し、持続可能なサプライチェーンの構築に大きく寄与するでしょう。
資源が不足する日本にとって、これは非常に重要な技術となりそうですね。次は、中国の電池大手 CATL が、ナトリウムイオン電池、ナクストラの量産を開始したというニュースです。電気自動車向けのコストが59ドルパーキロワットアワーとは驚きですね。
はい、スージーさん。CATL は長安汽車との提携により、世界初の量産型ナトリウムイオン電池を搭載した乗用 EV、長安ネボ A06 を発表しました。このナクストラは、キロワット時あたり59ドルという画期的な低コストを実現しています。
マイナス40度 C でも 90% の容量を維持できるという優れた低温性能も魅力ですね。この低コストと性能は、業界にどんな影響を与えますか？
ナトリウムはリチウムより豊富で安価なため、電池コストを大幅に削減できます。これにより、電気自動車市場の裾野を広げ、特に低価格帯 EV や寒冷地での普及を加速させるでしょう。CATL は2026年末までに、LFP 電池と同等のコストを目指しています。
なるほど。ハイブリッド車向けのフリーボイスーパーハイブリッドバッテリーも発表されたそうですが、CATL の今後の戦略はどうですか？
CATL は、ハンガリーのデブレツェンに新製造施設を建設するなど、生産体制を積極的に拡大しています。2028年までに中国全土で10万箇所の充電、バッテリー交換ステーションを建設する計画も進めており、インフラ整備とバッテリー技術の両面から EV 普及を加速させる戦略ですね。
ナトリウムイオン電池が、電気自動車市場のゲームチェンジャーになりそうですね。続いては、LG エナジーソリューションが、次世代電池の研究開発に過去最高の7259億ウォン、約 5.4 億ドルを投資したというニュースです。
はい、スージーさん。LG エナジーソリューションは、特に、乾式電極製造技術と、究極の次世代バッテリーとされる全固体電池の早期商用化を加速させるために、巨額の投資を行っています。
乾式電極技術は先ほども話題に出ましたが、全固体電池と組み合わせるとどのような利点があるのでしょうか？
乾式電極は、製造コストと環境負荷を大幅に削減できる技術です。全固体電池は、液体電解質を使わないため、安全性やエネルギー密度、サイクル寿命が飛躍的に向上します。この2つの技術を組み合わせることで、より安全で高性能なバッテリーを、より安価に量産できる可能性が開けます。
それは、電気自動車の航続距離延長や、低地型蓄電システムの小型化にもつながりますね。LG エナジーソリューションの今後の展望はどうですか？
同社は2029年の全固体電池商用化を目標に掲げ、試作ラインもすでに設置済みです。この積極的な投資は、 将来のバッテリー市場における技術的リーダーシップを確立しようとする強い意志を示しており、持続可能なモビリティとクリーンエネルギー社会の実現に不可欠な基盤を提供するでしょう。
まさに未来のバッテリーを開発しているんですね。次はフルエンスエナジーが AI データセンターの電力需要増に対応してグリッドスケール貯蔵市場で優位性を確立しているという話題です。これはどんな意味を持つのでしょうか？
はい、フルエンスエナジーはハードウェア、ソフトウェア、サービスを組み合わせた統合ソリューションを提供することで、電力網規模のバッテリー貯蔵市場で確固たる地位を築いています。特に AI ワークロードの急増によるデータセンターの電力需要増加に効果的に対応できる点が強みです。
AI データセンターの電力需要増がバッテリー貯蔵市場に新たな機会を生み出しているということですね。フルエンスエナジーの具体的な製品やサービスは？
同社はギガワット級の大規模システムグリッドスタックプロからより高密度なスマートスタックユニットまで幅広いポートフォリオを持っています。これらがデータセンターに安定した電力供給を確保し、電力網の変動を吸収、ピーク負荷を管理する不可欠なソリューションを提供します。
ハードウェアだけでなくソフトウェアやサービスも提供しているんですね。今後の市場での展望はどうですか？
フルエンスエナジーはサプライチェーンの管理強化を含む提供能力の拡大に積極的に取り組んでいます。電力網の脱炭素化、安定化、デジタル化という世界の主要トレンドを支援し、クリーンエネルギーの未来を構築する上で重要な役割を果たすことが期待されています。
AI が私たちの生活を便利にする裏で、それを支える電力インフラの進化も進んでいるのですね。最後にバッテリーエネルギー貯蔵の7大トレンドについて教えてください。2026年以降、火災安全規制とグリッド形成機能が設計を刷新すると予測されているそうですね。
はい、2026年以降のバッテリー ESS 市場は NFPA855 のような新たな火災安全規制と ERCOT の GFM 機能義務化により設計と調達戦略が大きく変わると予測されています。
火災安全規制と GFM 機能、それぞれどのようなものですか？
NFPA855 は ESS ユニット間の火災伝播を防ぐための大規模な火災試験を義務付け、設計段階から熱暴走の封じ込めを要求します。一方、 GFM 機能はバッテリーインバーターが電力網の電圧と周波数を自律的に制御し、系統に対して慣性と短絡電流を提供できる能力のことです。
これらが義務化されることで業界にはどのような影響がありますか？
これらは大規模データセンターの電力需要増を背景に、 ESS ユニット間の火災伝播防止や新しい貯蔵プロジェクトへの GFM 機能の組み込みが不可欠になります。開発者はバッテリー化学系の選択やシステム構成、インバーター技術においてこれまでとは異なる意思決定を迫られるでしょう。
より安全でより堅牢な電力系統の構築に向けて規制と技術が進化していくのですね。
今週は次世代蓄電テクノロジーが技術革新、コスト削減、そして持続可能性という3つの側面で大きく進展していることが明らかになりました。 AI データセンターの電力需要や EV の普及を背景に、ナトリウムイオン電池の量産化や全固体電池の開発、リサイクル技術の成熟が新たなエネルギーエコシステムを構築する上で極めて重要な段階に入っています。
はい、トロイさん、さらに火災安全規制やグリッド形成機能といった新たな規制要件がより安全で安定したエネルギーシステムの実現を後押ししています。これらの動きが私たちのクリーンエネルギー社会への移行を加速させていくことでしょう。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
次世代蓄電テクノロジー最前線の時間でした。